最高の人生をデザインし、人生を豊かにする時間とお金の幸せな選択、人生戦略会議。この番組は将来の仕事やお金、人生にもやもやと不安を抱えている皆さんに、元資産運用のプロ、キャリアとお金の戦略を同時に考える人生デザインコンサルタントの高頃紗彩が、過去5年間延べ1700人の人生を望む形で豊かにしてきたメソッドを、時間とお金の選択という切り口からお伝えしてまいります。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
ミッションミッケ人生デザイン研究所の高頃紗彩です。
78キロ、陽平です。いや、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
いや、よかったですね。
ありがとうございます。
中陽フェス。
中陽フェス。
ということで、
はい、
これはもう、先週ですかね、これ。
先週ですね。はい。
ちょうどね。
うん、ちょうど先週ですね。
はい、大正解で、
はい。はい。ありがとうございます。
めちゃくちゃ盛り上がってたじゃないですか。
うん。ね、
どうでしたか、やってみて。
あのね、はい、皆さんの、気が、
うん、
参加していただいた方の気が良かったので、
うん、
あの会場全体の気がとても良かった、
ね、なんか整ってる感じしましたよね、
そう
確か
そうで、うん、あの皆さん感謝の涙を流される方がめちゃ多くて、その涙のエネルギーも悲しみの涙ではなくて、感謝の涙ってかなり最高峰的なエネルギーなので、
あのあれですよね、何かと何かが追突した時に、
うん、そうそう
出てくる
そうそう感情がね、
あ感情が
追突した時に現れる感謝の涙、
はい、はいはいはいはい、はい、
それが、うん、あの一番最初に、うん、登壇していただいた作曲家のね、
うん、
天野翔さんっていう方が、
すごかった、
うん、JDS の効果っていうのをね、
はいはいはい、
サプライズで歌ってくれて、
はいはい、
その歌詞をみんなが見て、
ね、JDS の効果ができたんですよ、
うんうん、
これは皆さん見えるのかな、
あの公開しましょうかね、
お
まだ何もアイデアがないので、
はい、
あれだけでね、
はい、
あの埋もれてしまったらもったいないのでね、
すごい、あれもだからもうさえさんが伝えたいことがもうずっと
凝縮されて、
ね、凝縮できて、
本当に短い言葉ですごいですよね、歌詞、
価値観に、
うん、
知ってますか、あなたの価値観
あなたの価値観何ですか、
何ですか、
今日価値観に行きましたか、
行きましたかっていう、ね、
っていう2つのフレーズが何ですか、
うん、
サビ、
うん、
うん、サビで
みんなでね、
みんなで
歌いながらね
歌ったんですよね、
いやーそんな歌ありますよすごい、しかもね、イオラって言ったら失礼ですけど、
歌いながら
みんな涙をして、これなんかもう終わるのかなと思って、この回なんかさ、そのめちゃくちゃ最初の方だった、もう乾杯して直後ぐらいでしたよね、あれね、
最初の乾杯の、ね、
乾杯して直後で、ね、前菜を目の前にみんなで効果を歌いながら涙を流すみたいな感じの謎なこれもう本当クライマックスなんじゃないかっていうぐらいの盛り上がりを
最初からね、
はい、見せてましたけど、いやこれ皆さんにぜひ見てほしいですね。あとこれちょっと笑っちゃったのはさ、あのちょっとポートフォリオ大事だよみたいな、なんで
資産形成の方もね、
そう
ちゃんと入っていて、
そう、
うん、
ちゃんとねこの感謝とか注意だけじゃなくて、資産形成の大切さ、あとは中期的に積み重ねることの大切さとかも伝わる歌なんですよね。だいぶこの3本柱をですね、本当
ね
体現した、
適切な割合で入れてくれてそうで、あの歌詞はね卒業生の方々から募ったらしくて、
あ、そうなんだ、
あの名前見たら、
はいはいはい、
20人ぐらいの方が歌詞提供してくれたらしくて、それをね、あの翔さんの方で、うん、こうまとめてくださったっていう形ですよね、うん、すごい、
だってさポートフォリオマネージメントの歌とか歌ったことなくないですか、すごくない？
ない、ない、ない。ポートフォリオマネジメントの歌はないですね。この世の中に多分。
ないと思う。ないよね。すごい、このオンリーワンの歌が完成されていて。
うん、そうですね。はい、ちょっとあの YouTube にどれだけ、はい、あの見ていただけるかわかりませんが、載せておきましょうか、ね、う
ん。いやー、ハマるんじゃないですか、うん、これは。すごいな。はい。めちゃくちゃ良かったです、はい。
うん。
他にもね、いろんな。
先生方がね、
先生方が
落語とか、
はい、
落語もあの、JDS の、はい、題材で落語
あれもすごかったっすね、あれはもう知ってたんですか、
れ、あれはね、あの彼の師匠さんが1年前に作ってくれた、
あ、じゃあ聞いたことあったんだ。
ありません。
あ、そうなんだ。
ちゃんと寄席の会場でやってくれたんですよ。
はいはいはい、JDS 落語。
そう。で、あれ JDS っていうのが最後の最後に出てくるから、うん、はいはいはい、あの新しいお話だとみんな思っていて、
はいはいはい、
普通の時に普通にやったのね。
うんうんうんうん、
そしたら最後に出てきて、うん、そしたら JDS の、うん、あのことをたまたま知っている方が観客の中にいらして、あれは何だったんですか。すごいびっくりして連絡くれた方がいたんですけど、
すごい、
そう、あのちょっと懇意にさせていただいていてね、ワンジョーさんという方なんですけど、
はいはい、
その方 の, あのちょっと1年前から予約が入っていたので、
うん、
当日あのマナ弟子さんが来ていただいて、
うんうんうん、
なので知っててはいたんですけど、
すごいですね、うん、あれも皆さんに披露したい J リーズ、うん、もうすごいですね、よく考えたら、
うん、
気がつけば歌になり、
うん、
落語になり、ね、
そうそう、
そしてまだまだ終わらない、
うん、
そうですよね、他にも
あのワークショップでね、
はい、
あの山伏の、
はい、
修験道の、
うんうんうん、
行者の方 の,、
うん、
あの感謝の状態になっていると、
うん、
力がすごい入るってね、いうものとか、
うん、
あとはあの、狂言師の、
うん、
柴山千三郎さんに、
はいはいはい、
狂言の声を出す時の、うん、この丹田の使い方、
ね、いやすごかったですよね、あの声とかもそうだし、
ね、はい、うん、あれも日本古来のやり方で、
うん、
自然な形で、うん、あの狂言とか歌舞伎とか、
うん、
全部歩いてるらしいんですが、
うんうんうん、
私たちがこうやって歩いてる、うん、歩き方とちょっと違って、
うん、
ナンバー歩きといってね、ナンバー歩き、はい、右手と右足が、うん、こうはならないですけど、うん、同じ方がちょっと前に出るみたいな、丹田から前に行くと、
うん、
そのように自然になるっていうのでね、うん、日本人は縄文時代からずっとこの歩き方をしてたっていうね、
うん、
だからあの飛脚とかも何十キロも、玄米のおにぎりだけで走れた
みたいなね、そういうもんなんだ、
そうそう、あのエネルギーがずっと続く、自分の中のエネルギーをこう転換してっていうね、
うん
う
ん
う
ん
う
ん、
そういう体の使い方も実は中庸なんですよ、
うん、その歩き方が中庸ってことなんですか、
うん、あのね、
体の使い方が、
体の使い方が中庸っていうことなんですよね、あのねじれないのと、
うん
うん、あとあの上下に揺れないでしょ、ナンバー歩きって右に行ったら右に傾く、左に出したら左に傾くじゃなくて、ずっとこの一本の直線上を
体も
そうそう揺らさずに歩くのって結構難しい
ん
ですけど、その体の軸が整うにはあの、千三郎さん曰く、
うん、
心が軸が定まっていないとできない、うん
う
ん、そうなんですよね、
そこ心も関わってくると、
うんうん、
いうことで、
うん、
すごい。で、本当さまざまな観点からその中庸とか感謝とかの力を本当感じれるようなね、
そうなんですよ。一
日でだいぶやりきったんじゃないですか。
やりきりましたね。うん、もうあの我ながらすごいアイデアだったなと思いました。
素晴らしい。だってあれですからね、皆さん休憩時間とかなかったですからね、本当に。もうどんだけ伝えたい思いが。あふれんばかりのね、
そうですね、
はい、
あのところどころにしばしご歓談っていうプログラム的には
あったんですか、
あったんです、2回あったはずなんだけどどっかに行ってしまいましたね。
でもこれこそまさにね、今回中央フェスですから、
フェス
そうですから、うん、まあ、それとさまざまなコンテンツを味わって、
うん、
で涙を流しながらね、うん、感謝を感じて、
うん、
そして中央のパワーを感じれるような、うん、まあ、そんな時間だったんじゃないかなと、
はい、
思いますし、
はい、
そしてねこの本も語らない生き方、
はい、
え、1週間ぐらいですか、だって
1週間
お、
うん、
どうですか反応は、
ね、
うん、
あの徐々に売れ出してるっていう感じ
です、ね、うん、そうなんですね、
そう、
徐々
に、うん、
そう、
なのでまだまだ皆さんのお力添えが必要な状態でございますが、
う
ん、
ぜひ、
はい、
こちらの方今キャンペーンとかもやってるんですもんね、
うん、キャンペーンやってます、
うん、
あの書店ね、
うん、
Amazon、でもありがたいんですけれども、うん、あの書店で買っていただくと、
うん、
書店さんが売れてる本という認識をして、
うんうん、
もっと仕入れていただける、
うんうんうんうん、
もっと仕入れていただけると、
うん、
在庫がなくなり、
うん、
あの角川さんで
増刷を、はい、また重
版
がね、
増刷を通していただいていただけるっていうことなので、
はいはい、
あのとりあえず人口の 0.01% の1万2000人 に届けるっていうのが、
なるほど、
マイルストーン目標なので、
いいですね、
はい。
じゃあまず皆さんもそうだし、皆さんの周りでこいつ偏ってんなとあれですよね、右手と左足を同時に出している普通の歩き方してる人がいたら、
歩き方してる人がいた
全員偏ってるんで、
体が左右に揺れてると思うんで
そういう人にはぜひですね、この本を、偏ってるんじゃないですかと、はい、ナンバー歩き知ってるということも含めてですね、はい、シェアしてもらえればと思いますんで、これはなんかページがあるんですもんね、キャンペーンの、
キャンペーンのページ？
なんか、
あのサイト、
はい、
うん、サイトあります。あの、概要欄に、貼っておきますので、Facebook やられてる方は、Facebook グループ作って、そちらで、専用のコミュニケーション取ってますので、まずそちらにお入りいただいて、それからキャンペーンのエントリーをしていただくと、3冊から100冊まで、あのプレゼントを私の方からお礼の気持ちとして、
すごい、
買っていただく本の合計金額を少なくとも2倍上回る価値を、あのプレゼントさせていただいて、
なるほど、だから例えば3冊だったら、例えば1500円かける3とか、
5000
円ぐらいだった、それのさらに2倍ぐらいの価値があるんじゃないかと、
3冊の方は5倍ぐらいになってると思います、
ということで、ただ本を買うんではなくて、さらにそこで、まあ、さやさんからのね、プレゼントももらえるということなんで、はいはい、ぜひですね、チェックしてみていただければと思います。
はい。
で、あと一個だけいいですか？
どうぞ。
俺、あの、パーティー、中央フェス行ったじゃないですか。そしたら、すごい、握手求められたんです。すごくないですか？
洋平さんですかって言って。
握手してくださいって言われて、ここだけですからね、こんな握手を求められる場所。
そのうち、あの、はい、3年も経てば、ヒューって。
いや、確かに。3年も経ってね、表参道歩けなくなってるかもしれないですけど。
そのね、前哨戦かもしれない。
あとね、もう一個面白かったのは、なんか、挨拶していいですかって言われて、うわーっつったら、なんか、何十何キロなんとかですって挨拶されて、この人何言ってんだろうと思って。
いつもね、ここで77キロとか言ってるから
なんで俺いきなりこの人も体重聞いてんだろうと思って、
何この人すぐに分かんなかった、
分かんなかった、俺ポカンとしてた、あ、そういうことかと思ってもしかしたら、はい、お互いの体重を公開し合うという文化が広がるかもしれない、
価値観にしてほしいですけどね
こんな価値観できてますね、そうですよね、はい、
あなた何キロですか、
ね、体重はどうでもいいんで、はい、ぜひ、はい、ということで、
いやでもありがたいですね、
ありがたいですよね、
ポッドキャスト聞いていただいてる方もたくさん来ていただいてね、
ありがたいです、うん、でもそれこそあの10周年の歩みのスライドとかを最初さやさんね作られて見せてたんですけど、いやすごかった、あれもだから感慨深かったですね、やっぱ、10年、10年ってすごいですよね、
もう長くね、はい、ポッドキャストは9年ですけど、はい、知り合ってからは多分2、3年経ってると思うんですよね。
いや俺だってあのゼロ期生の皆さんの説明会に、参加してますもん、あのなんかそれでちょっと司会の
手伝いみ
たいなことをしましたよ ね、渋谷かなんかでね、
渋谷のね、はい、会議室でやってましたね、
やってたのとか、あと表参道のね、あのちょっと初めの方のオフィスっていうんですか、みたいなところで使わせてもらったりとか、いやなんかすごい、もう気がつけばこんな素敵なオフィスになってみたいな感じで、
ね、その時からね、あのその前にもね、あの、コミュニティを、作る、講座、
そう、それでやって、
そうですよね、はい、それが12年前ぐらいなのでね、で今はね、あのコミュニティもすごいことになっていて、
そうですね、まあそう考えたらそのコミュニティ作りとか、そういうのはもともと好きで、まあ、そういうところに入ったみたいなのもあるから、ほんとつながりですよね、そっか、でもあの時北野先生の講座だったんですけど、その前から北野さんとはつながっててってことですか、
いや私はね北野さんを紹介してくださった方がいて、
はいはいはい、
その方からのつながりで、北野さんのことは存じ上げてなかった
です、ね、あ、そうなんだ、なるほどな、
この方は素晴らしいのでって言って、
あ、そうね、今回中央フェスでも挨拶していただいて、
そうですそうです、
はい、
あのコンセプト作りをね、はい、そのマーケティングを教えてくださってる方ですけど、はい、当時あの、ダイレクトリスポンスマーケティングっていうのが、入ってきたばかりで、それを日本で取り入れた、あの1人目か2人目か3人目かの方だったんですよね、でその方に直接学んで、ゼロ期の募集をさせていただいたんですね、
言ってましたもんね、あの 人生デザイン構築学校は、うん、トイレで生まれたみたいな。
あ、そうそうそうそうそうそうなんですよ。あの私だけ、まあ、最後までコンセプトが決まらず、はいはい、高衣さんどうするんですかって言われてあのキャリアか資産形成かどっちかにし、はいはいはい、したしないと集客難しいよって、どっちも興味持ってる人なんていないかっていう話だったんですよね。で、あの次までにどっちにするか決めてきてって言われて、うん、で、あの開口一番決まったって言われて、いや決まりませんって言って、それ10時ぐらいですよ。で、あのお昼、
朝の10時ね、うん、
で、お昼休みに、はい、あのお昼終わって、はい、彼がトイレから帰ってきたら、はい、高衣くん、はい、決まったよ、これでいけると思うよって、キャリアと資産形成の両輪でっていうあのコンセプトが、はい、トイレでひらめいたで、いや行きますかって言って、はい、いや両方やりたいんですって言って、
はいはいはいはい、
で生まれたんですよね。
それが人生デザイン構築
学校の、あのカリキュラムで、今もそれで10年間変わらず、あの時作ったカリキュラム、今もずっと、うん、そこにこういろいろね、うん、追加はされている、
うんうんうん、
で中身バージョンアップはされてるんですけど、うん、あのカリキュラムの骨子、
うん
うんうん、構成は変わらずで来てます。
素晴らしいですね、うんうん、いやめちゃくちゃいいですね、うん、その時にね何を教わってんだろうと、うん、何中庸って何ですかみたいな、
うん、
感謝って何ですかってさ、
うんうん、
あ、リオさんが最後は涙を流し、
あ、そうそう、あのね、はい、いつもあの淡々としているね、
はい、
沢田理也というあの、はい、認定講師っていうスター認定講師が、はい、
理事をされていてね、
はい、理事でもありますね、人生デザインアカデミーのコーチとかが所属してくれている方なんですけども、はい、そちらに、うん、所属をしていただいて、うん、今まああの経営を一緒にやってくれている、
うんうん
うん、右腕、もう一人左腕がいるんですが、
うん、
いつも淡々とね、うん、仕事をしていて、であの不機嫌に見えるっていう特徴があって涙は誰も見たことがなかったんですけどもね、あのさやさんと出会ってっていうのを、うん、その前はいつもイライラしていて、
うん、
それが今ではって言った時そのフレーズになったらね、うん、って、うん、ね涙流されてね、うん、私もびっくりして感動しました。彼女の涙には、
初めて見たんですか。
初めて見ましたよ。
あ、そうなんだ、うん、
見たことあった。
いや俺はないです。
ない。
あ、そう、俺もお世話になってるんでね、そうあれなんですけど、
応援の方もね手伝っていたりして、
なるほどね、はい、いや感慨深いです ね。ちなみに北野先生は、はい、うん、あの20周年の時は、うん、また俺に挨拶させろって、うん、おっしゃってましたね、
はい、そう20周年までね頑張りたいと思います。
いやいいですね、
はい、
ありがとうございます。
でその間にね、
はい、
こちらあの中庸思考を、
はい、
まあ、この間中道認知実は認知なんですよっていうことをお伝えさせていただきましたけれども、うんうんうん、
はい、
あと10年で120万人に届けたいと思っていますので、
うん、120万人
120万人、はい、人口の 1% が価値観に生きる、
うん、
中庸に生きるっていうことをしていただけると、分断対立がない世界に一歩近づくのではないかなと思ってまして、あとはあの日本人がね世界の精神的なリーダーになるっていう話、いろんな文献に書かれているんですけれども、あの文献というのは、古代からある予言書みたいなものにも最後世が末のようになって、その時にあのリーダーとして出てくるの、うん、日本から、うん、リーダーが出てくるっていうふうに、ん、あの、コーランなんかにも書かれていたり、うん、キリスト教の経典にも書かれていたり、うん、あの日本のにある預言書、
うん、
もちろん書かれているんですけども、うん、日本だけで書かれていたら、うん、まあ、自分で自分のこと言ってるので、
はいはいはい、
ちょっと信じられないですが、
はい、
あの
違う国でも文化でも
そう、
うん、
の文献にも書かれているので、うん、あ、そうなのかなっていうことをね、あの結構10年20年ぐらい前からそれ、あのその専門の方々が言っていたんですけれども、うん、いよいよこんなにね世の中が世界的に荒れているので、
うん、
いよいよですかねっていう時だと思ってるんですよね。
なるほど。
じゃあその精神性のリーダーっていうのは誰なんですか、うん、っていうことで、うん、最近あの一人誰かではなくて、はい、日本人全員なんじゃないかっていう話が出てきて、それは日本人全員の精神性が今、うん、あの SNS とかで拡散されて、世界が知るところとなって、あの尊敬を集めてるんですよ、
はいはいはいはい、
例えばあの大阪万博で、うん、電車が止まって帰れないっていう日があったじゃないですか。
ありましたね、
うん、はいはいはい、あの時皆さん止まったんですよ、
はいはいはい、
でも布団とかなくて、うん、この床に、うん、あの芝生のちょっと人工芝みたいなマットを敷いてくれて、うんうんうんうん、そこにこう寝た、う
ん、へえ、うん、そんな感じだったんだ、
うん、でそのマットに上がるござみたいなやつですよね、うんうん、上がるこの前にみんな靴を揃えてこっち側向いて人の玄関に上がるみたいに靴を揃えてみんな上がっていて、こう誰も盗撮していないのにちゃんとこう列をなして寝た。そして朝電車が動いたらわーっとあの駅の方に駆け寄って、うん、もうすごいことになると、うん、外人の方は皆さん思って見ていたら、うんうん、理路整然と、
はいはい、
あの自然に列ができて秩序だった感じで、しかも助け合ってお水足りなくなったら、うん、いやうちありますよとか言って、ちっちゃい子がいたら、うん、ちょっとこっち遊ぶところありますよとか、うん、そういう声がきとかをして、うん、何なんだ日本人はっていうので、SNS で拡散されていたっていう話とか、うんうん、
すごい、
がね、あのちょこちょことこう広まってる、ね、
だからやっぱ文化とか、まあ、そうそう価値観とかに、うん、やっぱ一人一人がこうな少しずつ刻まれてるものがあったりとか、うんうん、学んできてるものがあったりとかするっていうことなんですよね、うん、きっとね、
う
ん、
そうですね、うん、あと日本語の母音、
うんうんうんうん、
母音が全部の あの、子音に日本語ってくっついてるんですよね。で、あの英語は母音がない音がたくさんあるんです。
はいはいはいはい、
あの K とか T とか。
はいはいはい。母音ってあいうえお音でしょ。
そう。あいうえお。あれがなくて、はい、あの日本語はとって言ったら T O で O がつくじゃないですか。うんうんうん、だけどあの T 英語の T は、うん、例えばチケットの最後 T ですよね、
うんうん。
あれ私たちはチケットって O つけちゃうじゃないですか。う
ん、はいはいはいはい、
だけど英語はつかない。
チケット。
チケット。T が T なので、T で終わりなんですよ。
確かに。
A も O もつかない。A がついたらタになるし、O がついたらトになるんですけど、つかないんですよね。その母音の周波数が I の周波数なんですって。
はいはいはい、
なので、日本語を喋っているだけで、この周波数が、生体エネルギーが出す周波数が、その I の周波数になるので、それを喋っているから、
うん、
私たちは誰に言われるでもなく、うん、自然に、うん、あの隣の人をこうやってやるとか、うん、こうなんか盗もうとかじゃなくて、うん、あなんか困ってますかみたいに、
うん、
なんかパン半分みたいに、うん、なる要素が言葉の中にもあるみたいなね、
うん、なるほどね、うん、すごい。だそれはだからなん文化というかもう歴史が積み重ねてきている何かみたいなのがあるっていうことなんですよね。
なのでそうなるべくして、うん、あと遺伝子的にもね、うんうん、あの日本人の多くが持っている遺伝子は何とかとかいろいろあるんですけども、いろいろな切り口から、うん、あの世の中がもう、いよいよ終わりだなっていう時に救世主として現れるなんて言われているんですが、うんうん、それ生実家嘘じゃないよねっていうふうに今思われていて、なるほど、ね、
それが誰か一人とかじゃなくて、
一人とかじゃなくてっていう案が今出てきているんですよね。
なるほどな、うん、はい、いやめちゃくちゃ面白い。でも多分なんか感じてると思うんですよね。多分これ見てるくださってる方とか、うん、このポッドキャスト聞いてくださってる方とかも、うん、まあすごいいつもサヤさんの話聞いてたりとか、
うん
うん、としていたら、なんかちょっとずつなんだろうな、見える景色変わってきていたりだとか、
うん、
なんかあれ確かにそういうことってあるなみたいなことって、うん、なんか納得することって多いんじゃないかなっていう気がしていて、
うんうんうん、
なんかまさにこっからって感じですね、それで言うと、うん、そう、ちょっと時代来てる感ありません？
時代来てる感あるそう、
注意を何それって言われてさ、
言われてた。そう、
あったかもしれないけど、
さっきのリオさんなんて、私資産形成学びに来たんだけど、こちら なんだか愛と感謝とか黒板に書かれてるしって、なんかこういうだんだんこういうやつ、
こちとら金を増やしたいのにっていう、そうそうそうね、
そう、あの精神性のことをやるって言わないで来てもらいましたから、言っちゃうと来てもらえないなと思ったので、でも入ってからしっかりその授業が、3分の1ぐらいあって、そうで、終わってからはね、皆さんあれが良かったって言っていただいてるんですけど、7年目ぐらいまでは、あの例えば入っていただいた方のパートナーの方が知ったら、それって宗教じゃんって大丈夫なのか、宗教にハマっちゃったんじゃないのか、ね、
感謝が怪しいんですか。
感謝が怪しい、
感謝が怪しい、
そもそも当時はで、愛も、
はい、
もう、
ね、愛もね、
愛とか光とか、当時は壺を買わされてんじゃないのかみたいに、で私の YouTube を見せてこの人ですって言って、
はいはいはい、
で何回も見ていたら、その旦那さんの方が入ってきたみたいな、話もあるんですけど、ね、あの言葉だけ捉えると、ちょっと怪しいって思われてた時代から、あの今はあそれ大事ですよねって皆さんに言っていただいたりとか、あ注意って私も大事だと思ってますって、注意って言葉自体が、あのやっぱり、私たちの先祖の代からあのなんとなく分かっているのを、なんとなく一人一人がこれ大事だなって思ってちょっと勉強しだしてる、
これって大事だよねっていう風潮がちょっとずつあれ出てきてる、でも確かに私も今回中央フェスの時に Facebook でなんか中央って知ってる人いますかみたいな感じのことを一回投稿したんですよ、そしたらみんな知ってます知ってますとか、もう大事にしてますみたいな人がすごいいるから、あこんなこの言葉って知られてるんだっていうふうにちょっと思いましたもんね、
でも私たちの周りはちょっと特殊かもしれない特殊かもしれないですね。
まあ
、でも日本全国の、
まあそうね、
からしたら、
まあそうね、
ちょっと違うかもしれないですけど、まあ、この
ねポッドキャスト聞いてる人なんて物好きしかいないですもんね、やっぱね、
そう、
はい、
そうそう、あの、人生、戦略会議か、
はい、
あのなんとかかってね、はい、ちょっと名前出そうと思って、でもちょっと名前出しちゃいけなかったと思って今引っ込めましたけれども、あのね、いろんな方がね、はい、こうさっきの日本語の話とか、日本古来の文化こういう、の秘めてるんですよとかね、YouTube 有名になってる方とかね、あの言い出してすごい伸びたりしてますが、私昔から言ってるのに伸びないない
やでもね、それやっぱ昔から聞いてる人がいて、あそれで言うとあのこの中央フェスで参加した時に、そのずっと前から聞いてますみたいな人が、だから一番だから俺が高 D 時代から、だから聞いてて、でついこの間なんか JDS 入りましたみたいな人が、
そうそういましたね、
最後いて、
ね、
そう話しかけられて、そう、すごいそういうパターンあるんだと思って、だずっと聞いててくださって、で今だっていうタイミングでこの JDS の文句を叩くみたいなパターンみたいなのが、あるわけじゃないですか。だからすごい、あれ嬉しいですよね、なんかね。
嬉しいですよ。毎期何人かいらっしゃいます。
あ、そうなんだ。
8年聞いてますから。もう今9年ですから、9年聞いてますっていう。5年前は5年やってたので、
はいはいはい、
5年聞いてますでって言ってましたけど、もう10年になろうとしてますからね。
も
10年聞いてますで今入りましたっていう方
も
ね、ね、いらっしゃると思います。
いや、
ありがたいですね。
ありがたいなと思って。
たまにはね、はい、あんまり価値ないこともね、喋、はい、って終わってますからね。
そんなことないですよ。そんなことない。
いつもね、
はい、
価値は何かしら提供しようと、はい、してますけれども。
受け取り側の問題ですよ、それはやっぱり。
そうですよ、ね。はい、
はい。ということで、今日はじゃあ全然本題に入れなかったんですけど、まあいいですかね。
はい。あの、はい、中央フェスのね、活動報告ということで、で、あの、JDS で実はあの先生方と、コラボして講座作ったんですよ。
え、どういうことですか。
そう、私言うの忘れちゃってて中央フェスで
なんかさ、全然さ届いてないですよね。あ、それ言っていいですか、この、このさ最後なんかね、 JDS のこれなんですか、
クリアファイル、
クリアファイルをさ配られてたんですよ、でしたらなんだろうなと受け取ってさっき聞いたら、中にですね、あこれ入ってねえよ、
シール、
シールが入ってたんですよ。あこれ入ってないやつ、僕か あ, ありましたね、これ偏らない生き方シール、これから中央フェスに参加してくださった方々は、 クリアファイルもらってて、中を見ると実はシールがあって、うん、なんと裏側にはですね、QR コードがあって、うん、QR をこれ再生したら、なんか、
私からの感謝のメッセージ、
感謝のメッセージ
が流れてくる仕掛けになってるんですけど、はいはい、渡していただく際に、はい、それを、はい、言うのを失念してまして、はい、みんなただのクリアファイルとして持って帰って、
そう、だから多分シールの存在も気づいてなければ、うん、QR の存在も気づいて、多分200人中2再生ぐらいしかされてないんじゃないですかねって、うん、私は個人的に思ってるんですけど、
そうなんです、これね、はい、実は、はい、座ったら席の前に置いてあるはずだったんですよ、
はいはいはいはい、
でそれを見て私が、はいはい、なんかご覧いただくと、はい、こういうのありますからって言うはずだったんですよ、
うんうんうんうん、
ですけど、
うん、
これ届いてなくて前日までに届いているはずが届いてなくて、サシさん届いてません、
はいはいはい、
帰りに、渡すことにしますって、うんうんうんうん、言われて、あ、OK って言って、その時に頭が回らなかったんですよね、うんうんうん、そのシールのことを渡す時に言ってくださいねっていうもので、うんうん、頭は回らなくて、うん、あ、OK、じゃあ帰りに渡してねって言って、じゃあ、お土産、はい、お土産です、はいって言って配ってしまったのでね
そうね、説明不足でしたね。
そう、
そうね、
見ていただいてる方、
これでもシール欲しいなっていう人いると思うんですけど、
うん、
これはどうやったらもらえるのかな。
あ、シールね、シールとクリアファイルも欲しいですかね、は
い、
これ。
そう、なかなかないんじゃないですか。デザイン Your Life、
これ結構いいデザインでしょ、
はい、
こう学校のねカリキュラムもちょこっとあって、中央思考の説明もちょこっとあって、はい、これは名教止水のあり方をデザインしたものなんですね、
うんうん、なるほどね。
住んだ心の感じしませんか。
住んでますね、確かに。
そう、でデザインはライフって書いてあってね、
はい、
後ろは富士山みたいなものがある写真なんですが、うん、これ、じゃあたくさんあるので何かを、
なんかさっきのさ書店キャンペーンで送る系のやつがもしあるんだったら、
うん、
それと一緒に入れてあげるは絶対いいと思うんだよね、
うん、
特典として、
うんうん、送る系もね全部あれなんですよね、はい、オンラインで済むようにしているので、
じゃ あ、まあ、あれじゃないですか、もうサイさんと会わないともらえない系、
うんうん、何かイベントをまた企画しますかね、
はい、
あるいはなんか、うん、
だってクリアファイルだけ送るって変じゃないですか
これだけもらってもね、いやいやこれおまけに来たならね、
そうそうそうそうそう、なんかそれこそあれとか手帳とかさ、
あ、手帳ね、
はい、
手帳を買っていただいた方、
そうそうそう、にはついてますよとかさ、
あ、そうですね、はい、ちょっとじゃあ
考えましょう、
うん、いやでも手帳さんの、そうですね、考えます、
はい、というのと、あとそうか、その先生たちと何かするっていう話は、
うん、あ、そうそう、先生たちと、
はい、
中央古武道っていうね、
中央古武道、
うん、
はい、
新しい造語を作りまして、
はい、
で、心身統合講座、またの名を心身統合講座と、
何で2回言ったの、またの名を心身統合講座、
うん、はい、その中央フェスでは、
はい、
心を整えると体が整う、
うん、
体が整うと心が整うっていうコンセプトでやらせていただいたんですよね、
うん、
で体が整うとこういう風に力が入るよね、
うん、
ここも安定してくるよね、あ、中央にいますよねっていうことを体感していただいたんですけれども、それを4ヶ月かけて学んでいただく講座を実は作ってまして、
すごい、
そう、それが今3回終わって、
はい、
今週末、
うん、
あ、これもうまさに皆さん聞いていただいている時に、うん、私たちはですね、うん、山梨に行っていて、その修験道の行者である長谷川先生っていう方にいろいろ学ぶ、
この間登壇していただいた先生ですね。
登壇していただいた、
はいはいはいはい、
そうですそうです、はい、で長谷川先生 の、うん、ワークショップ、
うん、
動画もらえませんかっていうリクエストがすごく来てるんですけども、ちょっとの場の動画は、
うん、
著作権とかあるのでお渡しできないんですが、うんうん、学びたい方はですね、うん、紹介させていただきますので、
うんうん、
あとはJDS の、うん、その中央古武道、
うん、
心身統合講座に来ていただけると、
うん、
あれ全部学べるっていうことになりますので、
すごい、
はい、
いや面白いですね。だから本当体の使い方とか、うん、その思考の使い方一つで、うん、やっぱ体の反応変わったりみたいなことを、やっぱ体感したんですよね、うん、その中央フェスでは。うん、だそれをさらに深めていけたりとか、うん、日常に落とし込んだりみたいなことをしていくっていうこと。
うんうんうん、 そうですね。そうですそうです。もう本当に実感していただく。うん、私も10年間ずっと中陽にいると、うん、パフォーマンスが上がるとか、うんうん、集中力高まるとか言ってるじゃないですか。うんうんうんうん、言ってるけれども、うん、実際にそれを味わっていただいた方って、うん、やっぱり学校にお入りいただいて、うん、訓練をしっかりやった方じゃないと難しいんですよね。それを体から入ると、うん、その状態に体から一瞬ですけど、うん、持っていける。うんうんうん、そしたら。ごめんなさい、さっきまでこんぐらいしか力入らなかったのに、うん、感謝してからやるとこうやって、
はいはいはいはいはい、さすが、
そう、今やったでしょ、
やってないよ、
やらせみたいになりましたが、こういうことをね、はい、自分で体感するとか、うん、まあ、初歩的なものですけれども、うん、そういった形で、あ、感謝の状態ってそうなんだ、こんなに力が違うんだ、うん、同じ人なのに、うん、っていうのを体感いただくところから、うん、まあ、始まっていくんですけれども、
いいですね。じゃあそれを実際に、うん、それもうすぐ始まっていくんですか、うん、いつからやるとか、
もうね始まっているので、はい、次来年の2月ぐらいから、はいはいはい、第2期が始まりますので、うん、そちらに、うん、興味ある方は、うん、入っていただければと思います。
はい、うん、ありがとうございます、う
ん、はい、それまた案内もねさせていただきますので、
いや、いいですね、うん、Jディース、もうここから第2期じゃないですけど、
うん、第2ステージ
ですかね、はい、はい、いろんな展開がめちゃくちゃありそうで、うん、楽しみにしてます、うん、
はい、
はい、
人間のやれる角度から可能性を開いていくっていうね、
うんうん
うんうん、体からも開いていくし、うんうん、多分ね、うん、スーパー人間みたいになっていくと思うんですよ。本当に。
なるほどね。
うん、
心身ともに
、はい、で統合されると、うん、それが掛け算になるので、指数関数的に両方から中陽行くと、うん、多分スーパー掛ける3乗ぐらいの人間になっていけるものを私たちは持ってると思うんですよね。
いいですね。しかもポートフォリオマネージメントまでしながら、
そうそう、
いや、いいですね。
はい、まあね、そうなってくると、うん、資産なんてどうでもよくなる。資産なんて、いや、そういうことし生まれてきたんじゃないよねっていう。
確かに。
その境地になっていくと思うので、
いいですね、
そうすると、うん、困らないんですよ、困らない状態になる。
はい。
そう。っていうね、境地に、行く人、仲間をね、増やしたいと思っています
。すごい、いいですね、はい、ぜひ皆さんまた引き続きチェックしていただければと思いますんで、
は
い、
でもね、ポートフォリオマネジメントで一生お金に困らない人になるの本は今でも発売しています。
はい、そうです、ポートフォリオマネジメントは大事ですよね。
大事大事、
それ大事ですから、
うん、本当に、はい、やるときにはね、
やる
投資やるときには大事ですので、はい、うん、はい、そちらも一緒にこれと購入していただくと、うん、
はい、
資産形成、気にならなくなるって言われたけど、
うんうん、
いや、まだ今はね、ちょっとその時代にはもう少しあると思いますので、うん、今時代の変わり目に、うん、チャンスなのでね、うん、これでここのを整えて、うん、B を整えると資産はハブ結果ですから、うんうん、それがついてくるというので、うん、その Do のところをポートフォリオマネジメントのあの本でどうやりますかっていうのを書いてあるので、うん、これとあれ、B でこれ、Do、うん、であれ、
うんうんうん、
そうするとハブが来ますよっていう風に使っていただければと思います。
はい、はい、ありがとうございます、
はい、じゃあ今日はこの辺で、
はい
はい、締めたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。